お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
日本以外の国に移住した日本人、そしてその子孫のことを日系人と言います。日本では文化庁による事業の一環として、日本各地の5つのブロックで多文化共生社会の実現を考える公開セミナーが開かれています。そのセミナーの第5回はこの日系人に焦点を当てたもので、沖縄県にある国際言語文化センターが主催します。今夜のインタビューでは、この国際言語文化センターの代表で琉球大学名誉教授の金城博之さんに、沖縄での日系人や今回のセミナーについてお話を聞きました。
沖縄では海外出身の、日系の方が多く住んでいるという話を聞くんですけれども、それは本当でしょうか？はい、他の例えば日本の都道府県と比べて。
はい、そうですね、沖縄っていうのは非常に移民県でしたので、最近では海外移民っていうのはそう多くはいらっしゃいませんが、戦争さんで戦前戦後移民する方がたくさんいらして、その関係で、北米、ハワイ、アメリカ合衆国、それからあと南米、ブラジル、アルゼンチン、ペルー、ボリビアあたりにたくさん県系人の方がいらっしゃいます。沖縄系という、方々がいっぱいいらして、たくさんいらして、それで県人会も、数多くそういった国々がありますね。
具体的にどうやって、その海外にいる沖縄系 の、 その日系のコミュニティとつながっているんでしょうか？
はい、沖縄県はですね、県のもう政策として明確にそれを打ち出していまして、海外 の、 日系社会との、つながりというか、これを、ますます強化しようということで、取り組んでいます。1970年あたりからですね、その頃はまだ海外でも2世と呼ばれる方、いわゆる日本人で移民された方々の子弟ですね、2世の方々が沖縄県に多く、その当時の言い方で言うとルーツ探しというんですかね、自分 の、 日本人の子供であるというルーツで、自分は何人なんだろうという、そういうことも含めてですね、自分たち の、 両親が生まれたふるさと故郷を一番見てみたいということで、ルーツ探しで訪れる人がこう70年代に増えていたんですけども、さまざまな背景があるんですけども、要因が沖縄県が1990年からそういった海外に在住する、日本人の指定、2世3世4世全部含めてですね、そういう人たちを一堂にこう、会して、集まって、世界のウチナーンチュ大会というものを県の主催で、やり始めています。でそれを5年ごとに行われるんですけども、どんどん参加者が増えてきてですね、言ってみれば県の一大イベントになってまして、全県を巻き込んで大きな、言ってみればちょっとした聖地巡礼みたいな形で集まっていきます。そういう形で、それに沖縄県としては非常に力を入れてですね、取り組んでいまして、それぞれの大会の2年前あたりから、実行委員会を県庁の中に立ち上げてですね、それで非常に積極的にそういった広報活動を行って、その大会を、大きな大会を盛り上げるというような活動を行っています。それが非常に際立った、目立った活動と言えると思います。
先ほど70年代にその自分のルーツを探しに沖縄にやってくるその2世の方が増えたという話だったんですけれども、そういう自分の、アイデンティティだったり、もしくは日本で生活の拠点を移して日本で暮らしたいっていう2世、3世移民の方がいらっ日系の方がいらっしゃると思うんですけれども、そういう方が増えてきて、その沖縄受け入れる側としては何か対策みたいなことをされたんでしょうか？
はい、その70年代はですね、特に行政としてこういった特別な対策をしているということはなかったと思いますが、それぞれ の、 その親族でですね、その時はちょうど日系2世が多数を占めてましたので、2世ということは結構近い親族が沖縄にいらっしゃるわけですよね。おじさんおばさんがいたり、祖父母がいらしたりですね、それからいとこがいたりということで、結構近い親戚がいらっしゃるので、そういった人たちが歓迎をして、行政レベルというわけじゃなくて、社会的な機運というよりはですね、 近いその親族の方々がこう歓迎して、そういう人たちを受け入れて、いたというところがあると思います。
何かその70年代と比べて変わってきたこととかってありますか？
これはまあ、それぞれ、の日系人がそれぞれの、まあ、思考というか考えがあると思いますので、全然違うと思いますが、はい、一般的な傾向としては、やっぱりまあ、その沖縄県県系人が多数、住んでいらっしゃる、まあ、南米、特に南米から来られる方々はですね、経済的な状況もあって、沖縄に来てみると、あるいは日本に来てみると、こっちの方で生活したいと思う人が、多いように感じます。で、ここで、そうすると、まあ、ルーツ探しっていうこともあってですね、特に日本のこと何も知らないし、日本語も話せないし、本当に自分って何人なんだろうっていう、まあ、アイデンティティ、大げさに言うとクライシスみたいなのを抱えている人たちもいてですね、来てみると、なんか日本社会が、まあ、親族もいっぱいいるし、ここの方が親族が多いとかですね、いろいろ歓迎してくれるっていう、沖縄の、まあ、なんですかね、すごい、そういう文化的風土もあって、こちらの方が、まあ、フィットするっていうことで、そうなると、一時的な親族訪問ではなくて、やっぱりここに暮らしていきたいなと思う人が、増えてきてると思います。そうすると、やはり、どうしてもその生活していくには生活基盤を、なんとか確立しないといけないので、そういうところでの、またその、まあ、なんですかね、いろいろな、模索というか、葛藤というか、そういったところもあるとは思います。
その国際言語文化センターで日本語を学んでいる日系の方たちというのは主にどんな目的でいらっしゃるんでしょうか？やはりアイデンティティ、自分探しというような側面があったりするんでしょうか？
まあ、それは引き続きあると思います、うん、ただ傾向としてあくまでも一般的なものですけれども、はいはい、やっぱり2世、3世、4世と世代がこう、行きつれてですね、日系人で日本にルーツを自分は有してるっていう、そういう意識は、幾分薄れてはくるようです。日系人であるので、ルーツをすごく強く求めてっていうよりは、70年代の2世の皆さんのような形っていうよりは、むしろこの、自分の生まれ育った国の、特に南米のあたりのですね、経済状況が良くないので、やっぱり、日本に、自分のそのルーツのある日本に、行って、そこで生活基盤を確立して、そこで生活したいなと、そういうふうに思っている方が多いと思いますね。どちらも、両方、持ってはいると思います。
今年3月6日に、Zoom で、オンラインで、生活者としての日系人と日系、アイデンティティと生活基盤を求めてというタイトルでセミナーがあるかと思いますが、これはどういう内容を話し合う予定なんでしょうか？
はい、これは今お話したような日系人が、まあ、アイデンティティを求めつつ生活基盤を確立して沖縄県内もしくは日本国内どこかで生活して、暮らしていきたいと思っている皆さんの声をですね、代表的なっていうか、方々に登壇していただいて、これまでの自分のその生まれ育った南米の国々で、どういう、まあ、生育歴っていいますか、どういうふうなその日本に対するイメージとか、あるいは日系人意識を持っておられたのとかですね、ことを伺いながら、日本に来日してからの、まあ、いろんな経験、まあ、葛藤、いろんなことも含めてですね、こういったものを話し合いたいと思います。一方で海外におられる日系人とのつながり、ネットワークを強化していきたいと考えている沖縄県の、まあ、政策的なそういう方針がありますので、その部局の、まあ、方にもですね、お入れいただいて、パネルディスカッションのような形で、それをもっとその多文化共生社会という方向に向かって、もっとより良いこの方策があるのではないかというようなことも、おそらくその日系人の当事者である日系人の方々は、そういった意見とか考え持っておられると思うので、そういったものも提言していただいてですね、沖縄の一つのその、まあ、文化共生社会の、まあ、モデルと言っちゃあれですが、その一つの特徴的な形、その世界のウチナンチ大会、ウチナンチという、まあ、旗印のもとにですね、行政もですね、海外の日系人もいわゆる同胞というふうに見てますので、国籍を別にして、そういった取り組みをですね、視聴者の皆さんにも一緒にですね、共有したいと、それからもっとより良い方策があるのかなということをみんなで考えたいというような、そういうシンポジウムに、パネルにしたいと思っています。2つの動きがすごくこう、求心力と遠心力というか、一方でそのウチナンチ大会みたいなものを中心に、より強くその 沖縄に引き寄せられている人たちと、
はい、
それから、まあ、2世、3世、4世、5世とこう行くにつれて、またそういう意識がもう全くなくなっていくってい う, こう遠心力みたいなですね、うん、両方が同時進行しているなという感じはいたしますね。そういったところで、沖縄の社会が、まあ、県を中心にですね、こういった海外に、いらっしゃる、世界の避難地をこう、まとめていく動きっていうのは非常にこう興味深いところがあります。課題としては目の前の課題としてはやはり今回の、研修のセミナーのテーマでもありますけれども、今までのように日本語教育機関はただ留学生とかあるいは技能実習生とか これまでここ近年増えてきたそういう人たちだけに対する日本語教育だけじゃなくてこういうもっと海外の日系人に対する本当にもっとその本人たちのニーズこういったものに、対応した、教育プログラムとかそういったものを日本語教育の方策を考える必要があるんじゃないのかなと思います。日系人にちょっと特化したそういうプログラムが開発されてもいいのかなというふうに思っております。
沖縄県の国際言語文化センター代表で琉球大学名誉教授の金城博之さんでした。インタビューにありました日系人に焦点を当てた公開セミナーですが、3月6日の土曜日、日本時間の午後1時40分からオンラインで行われます。また、この文化庁の普及事業では、この他にもあと3回公開セミナーがそれぞれ違うテーマでオンラインで開催される予定です。その詳しい内容や問い合わせ先は、SBS ジャパニーズのウェブサイトのインタビューページに掲載しています。興味のある方はそちらをご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。